西宮 No.1 Local Radio Station From 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ始まりました、西宮徹底解剖。今日は4週目ですので生放送でございます。11月は映像作品に見る西宮と題して、ゲストティーチャーに西宮スタイルの岡本純子先生に来ていただいてます。岡本さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いろんなところでね、もういろいろと語り尽くしていただいたりとか、今日もたくさんメールやファックスなどもいただいてるんですけど、はい、まだまだ間に合いますので、これ先生に質問してみたいみたいなこととかそれから今日はもちろん抽選というか、はい、3000円のクオカードプレゼントもございますので、はい、まだまだお寄せいただきたいと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-37-5514 0798-37-5514でお待ちしています。いや、今日もなんかね、ずいぶんいろんな方からね、いろいろとメッセージをいただきまして、はい、ちょっとご紹介していきたいと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。
はい、
こんばんは、増井さん、岡本先生。ラジオネーム、ガラモン24385ことガラです。ということでいただきました、ガラさん。
は
い、
こんばんは。
第2週目の幼子我らに生まれの回でも紹介されていたドリパス。昨年の12月の徹底解剖、舞台は西北、西宮北口物語で、西北で西北ショパンを上映したいとメッセージしていたガラです。はい、覚えてますよね、
はいはい。
年末に私のメッセージを読んでもらいました。そして12月後半から1月にかけてドリパスリクエストが増えて、ポイントがたまって2月7日に上映候補になって、2月17日にはチケット販売予告が始まりました。そして3月26、27の西宮 OS で上映することができました。たった3ヶ月ちょっとで凱旋上映できました。しかも両日ともスクリーン満席で、この凱旋上映のきっかけはこの西宮徹底解剖でした。
そうですよね。ガラさんともう一人二期応援隊さんっていう方とね、
そうなんですよ。
その二人に私もドリパスっていうのを初めて、はいはい、教えていただいて、
はい、
これが始まりでしたもんね。
ねえ。でね、このガラさんの、メッセージがまだ続くんですけれども、映像作品に見る西宮、いつも見ている風景が映像作品になると新しい発見がありますよね。注目することなく何気なく見ている風景がスクリーンやテレビの中に入ってくると、こんなとこあったんだっけとなりますね。多分注目の度合いが変わっているだけなんでしょうけど。
そうなんですよね、うん、
でもそれだけじゃないと思うんですよね、とガラさんは続けてらっしゃるんですよね。映画監督やキャメラマンの思いがプラスされていると思うんです。
なるほどなるほど。
映像作品のどのようなイメージ、メッセージを伝えたい場面なのか、そういう思いがプラスされているから、いつもと違った景色に見えるんじゃないかな。幼子我らに生まれの三島監督も、家族のところにたどり着くまでの過程を表現するのに風景を使ったというお話ね、そうインタビューでね語ってくださいましたよね。で、そういう思いがプラスされているから、いつもと違った風景に見えるのじゃないかなと思うのです。だから岡本先生が言われていた、ロケ班でストーリーに合った風景を紹介しても採用されないというのも、思いが伝えられる場所かというのがあるからでしょうね。 映像作品にたくさん西宮が使われてほしいと思いますけど、西宮が前面に出なくてもいいですよね。それよりも西宮の風景がいろいろな監督が表現したい場所になってほしいですね。そしてそんな風景をたくさん残しておきたいですねといただきました。ね、まさにそんな感じですよね。
そうですよね、うん、本当に映像で見た時に西宮がまた違って見えるっていうのはまさにそうやと思いますね。
ね、
うん、
さあそしてペンネームニッキー応援隊さんからもいただきました。ドリパスというシステムで西宮が舞台の映画西北ショパンと幼子我らに生まれが西宮で上映されました。そして今日西宮が舞台の劇場版アニメ鈴宮春日の消失が上映候補入りしましたね。西宮で上映されますように。次はどの映画に投票しようかなと考え中です。西宮が舞台の映画に投票したいのですがおすすめありますかってことなんですが、
はい、
今日鈴宮春日の消失が、
はい、やっとです。
ということはもうほぼ上映が
と思いますね。あとは、はい、西宮北口での上映が、うん、はい、可能なのかどうなのかというのはきっと今ドリパスさんがいろいろ交渉を始めてくださってるんでしょうね、うんうん、
なるほどね。今スズメが接近してますからね、各スクリーンねえ、どうなんだろうというところですけれども、でもできればこれやっぱり絶対というぐらい西宮でやってほしいです、ね、
そうなんですよね、うん、本当は私たちの願いは12月の18日に西宮北口で見たかったんですが、今日上映したので、うんうん、ちょっとこれはもう12月は無理かな
ですか、
多分ね、うん、と思いますね。だから多分年明けてからになるかと思うんですけれども、
ぜひでも皆さん
ぜひ、はい、ね、北口でと思ってます。
応援していただきたいですね。ぜひチケットを買っていただきたいなと思いますね、はい、でこの日記応援隊さんなんですが、おすすめの西宮が舞台の映画ありますかってことなんですが、どうですかね。
実はですね、うん、今西北ショパンもね、うん、50位ぐらいでまた再びこうじわじわと上昇はしてるんですけれども、は
い、何回も
来てますね。
っていうのがあるんですか。
ありますあります。
へ
え、はい、西北ショパンさんも本当に近藤さんはじめ、うん、皆さん力強い応援団がたくさんおられるので、はい、今じわじわと50位ぐらいいてるんですけれども、
本当に、
はい、うん、実は来年年明けてちょっと年末お休みしてね、
はい、
来年年明けたら、再び Sing Me Again、
うん、鈴木亮平さんの、
はいはい、
塩谷監督のね、今
そう、そうなんですよね、はい、
作品ですよね、
そう、それをこう、うん、ちょっとプッシュしようかなと思ってますので、
日記
応援隊さんぜひ、はい、再びスイングミアゲインを。
そうですね、
はい、ドリパスって面白くって、うん、ドリパスの中にリストに載ってない映画はダメなんですよ、
はい、じゃあまずそのリスト入りするのが大変
で、そのリスト入りがどういう風になったらリスト入りされるのかっていうのはそこは全然わからないんですけれども、うん、とりあえずそのドリパスのサイトを見るとリストの中に上がってない映画はダメですってもうはっきり書かれてるので、う
ん、なるほど、
はい、で再びがリストの中にあるんですよ。
そうなんですか、
はい、
じゃあこれは皆さんのお力でぜひ上映、
はい、ね、年明けたらちょっと、はい、今度は、鈴木亮平さんね、今、はい、今日後半そんなお話にもなるかと思うんですが、はい、今大活躍の鈴木亮平さんの、
ね、はいはい、
初めての主演映画、
うん
うん、になるかと思うので、
はい、
ぜひ若かりし頃の、
そうですね、
まだ若いですけどね
、はい、ぜひ、ね、はい、見ていただきたいですので、応援していただきたいと思います。それからこちらはラジオネーム春さんです、
はい、
個人的に西宮はドラママッサンのイメージが強いです。西宮にある日華ウイスキーの西宮工場が2024年3月に操業終了ということなので、とっても残念に思います。兵庫の瀬戸内沿いはお酒造りが盛んな地域が多いですよねっていただきました。
そうですよ ね、本当に日華ウイスキーの工場がね終わっちゃうんですよね、うん、どんどんどんどんね、こういう工場が西宮からなくなっていくっていうのはちょっと寂しいところでもありますよね。
それから、もーちゃん、ラジオネームもーちゃんからもいただきました、はい、3週にわたって楽しく聞かせていただきました。
ありがとうございます。
市内でも多くの場所で撮影されてるんですね。今後も西宮での撮影があるでしょうが、一度早い時期に撮影日や場所の情報が分かれば見に行きたいと思いますが、そのようなことはあんまり公開されないのでしょうね。どうですか？
そうですね、残念ながらなかなかね、うん、ロケされてるところが事前に分かるっていうのはなかなかなくって、
あんまり見に来られても困るっていうところもあるんでしょうね、
はい、私たちみたいにこう、いろいろなことご協力しててもそれでもやっぱし、うん、私たちが取材に行けるところっていうのはこう限られてしまうので、
うんうん、
でもね、もーちゃんさん、もしよろしければ神戸フィルムオフィスで、はい、エキストラ募集の、応募があるんですよね、
はい、
でそこに応募しておくと、はい、こういうエキストラを募集してますよっていうのが、うん、メールがね結構入るんですよ。
あ、じゃあ見に行くだけじゃなくて出られるかもしれないと。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。
あららら。
でエキストラに行くっていうことは、うん、自分も出られるし、はいはい、その時に俳優さんも来られてたらラッキーだねみたいな。
そうですね、いや阪急電車の時なんかはね、ずいぶんたくさんいろんな方がエキストラで出演してらして、
そうですよね、あの時は、
あ、知ってる人っていう感じでした
そうですよね、はい、あの時は本当に、車両一両を、はい、何車両かを満席にしないといけないということで、かなり大量なエキストラを募集したので、うん、あの時も本当にエキストラさんね、たくさん募集しましたけれどもね、
うん、
でも私も実は、神戸フィルムオフィスのそのエキストラに一応登録してるんですよ、
はい、なので登録しとけばそのオファーが来るわけです、
はい、メールがね時々来るんですよ、うん、今度こういう年齢の人でこういうシチュエーションで、うん、いつどこでこんな時に撮影されするので来れますかみたいなのが、
はい
はい、なかなか面白いです。
今まで参加なさったことあるんですか？
ないんです、ないんです。
あららら。じゃあぜひ、
はい、
ね、はい、でも一度じゃあもーちゃんさんね、それトライしてご覧になるのもいいかもしれない。
いいと思いますよ、ね、楽しいと思います。
うーん、はい、さあそしてこちらは生粋の宮子さんからもメールをいただきました。最近テレビでよく拝見する松尾悟さんが西宮にゆかりのある人だと知れたり、西宮にも有名なドラマのロケ地があることが知れてとっても面白かったです。今後西宮を舞台にしたドラマや映画も撮影されるのかなと思うとワクワクしますといただきました。
はい、ありがとうございます、うん、そうですよね、松尾悟さんが西宮にゆかりのある人だっていうのは、知らなかったっていう人結構多くって、
うん、
はい、
大活躍ですもんね。今
大活躍です、
ね、
今ね秋のドラマなんかにも出てらっしゃいますしね。
そうです
よ、ね、朝ドラもね、はいはい、出てらっしゃいますから。
お父ちゃんの役
で、お父ちゃん、ね、
友達のね、
ちょっとダメなお父ちゃんになってますけど
はい、なんかでも本当にね、いろいろな本当に1回きりの、ゲスト的な出演から、
はい、
ずっとね連続してとか。
そうですよね、
本当に大活躍の松尾悟さんでございます。
はい、私は今西宮スタイルがララポート甲子園に、事務所があるので、松尾悟さんが南甲子園ということで、うん、辺はやっぱし松尾悟さん圏内なんですよね。
なるほど。
そうすると、うん、もうその松尾悟さんがその娘の同級生だとかっていう、うん、そういう人たちもおられるので、
実際にね、
はい、結構ねララポート甲子園界隈では盛り上がってるんで。
じゃあ結構つながりがある人がいっぱいいらっしゃるんだ、
は
い、
おられますね。
で、そうですか。
はい、ドラマ見ては一人で、うん、聖地巡礼をされてる方もおられます
そうなんですか、
行ってみましたっていうお話を、はい、聞かせていただきます。
拾う男とかの、
はい、
拾われた男、
拾われた男
の、ロケ地だった。
そうそうそうそう、おうどん屋さん見つけましたとかね、
まあ、
楽しいです。
そうか、いろんな見方がね、ありますし、
そうなんですよね、
なんかすごくドラマが身近なものになりますよね、はい、そういうのがある。
だからガラさんがおっしゃってたように、うん、その普段見てる風景が本当にまた違った風景に、うん、 もう一度自分たちに返ってくるのがこの面白さっていうか、
うん、
でそこはその監督の思いであったり、あの撮影する人の思いであったり、俳優さんの思いであったりっていうのがいろいろ詰め込まれて映画とかドラマができるんでしょうけど、それを改めて今度私たちはそれを見て、またその人たちの思いをまた私たちは受け止めて、今まで何気なく見てた向こう側駅の風景が変わって見えるんですよね、
うん
うん、そこが面白いですよね。
なんか映画マジックみたいな感じですよね。ですよね、うん、でまたそれがその西宮というシチュエーションで登場するだけじゃなくて、
はい、
全然違う、例えば幼子我らに生まれなどは、はい、あれはもう東京の設定だけど、ね、ナジオが出てくるというね、うん、そういうだからあれみたいな、
そう、
そういう驚きもあったりしますしね。
だからラジオに住んでて、あの風景を毎日本当に、見てらっしゃる方が、
車庫エレベーターのね、はい、あれをね、
はい、また違うんですよね。そこが面白い、ところなんだろうなと思います。
なるほどね、うん、だから多分そのロケ班をいっぱいなさって、
はい、
その中でもそのここっていうね、うん、監督の思いだったりっていうのがやっぱりあるんですね。
あるんですよね。だから
ここは違う、
そうなんですよ、
やっぱりこっちやみたいなのがね、
単にこういうシーンっていうふうに、うん、言われて、私たちもじゃあこのここどうですかって言って言うんですけど、うん、やっぱりそこは違うんですよね。
なるほどね。
でも、はい、それがこう、うん、うまくこうマッチングした時はなんかすごく、はい、あやったみたいなところがあったりね
そうですよね、はい、でもやっぱりね、こんなのがあったらいいなとか、こんなのはいいなっていうのが西宮スタイルの中のあのページに凝縮されてるんですよね、
うん、最近ね、ちょっと面白い、ページを作ったんですけれどもね、はい、西宮、オール西宮で映画が作れないかと、うん、
はい、
はい、で私もこういう番組に呼んでいただいて、何度もこういうお話をしてて、うん、あの人もこの人もこの人もいるよな、
ね、
西宮でオール西宮で映画できるよねっていう、
つまり西宮ゆかりの人ばっかりでってことですよね。
そうですそうです、
うん、
で俳優さんもそうだし、はい、脚本家も西宮ゆかりの人、
はい
はいはい、今エルピスを書いておられる渡辺彩さんとかね、
はい
はい、で監督も、
はい、
はい、残念ながら大森和樹監督が、はい、亡くなられましたけれども、
はい、
ね、たくさん監督さんもおられるしみたいな、
うん、
そんなのを、妄想制作委員会という記事に上げてますので、はい、また見てください。
いやー、なんかでも楽しいですね、そういうのを考えるのって。
いや、妄想するの楽しいですよね、
うん
うん、
ね、
だから本当に西宮ゆかりのその俳優さんって本当にたくさんおられて、
うん、
ね、さっきからお話に出てる松尾悟さんもそうですけれども、鈴木亮平さん、
はい、
堤真一さん、
はい、
でこの方々って実は秋の今ドラマ花盛りのドラマの皆さんバリバリ活躍されてるんですよね。
そうですよね、
エ
ルピスに鈴木亮平さん出てらっしゃいますし、はいはい、堤真一さんはファーストペンギンで、はい、みたいな役柄で、ね、
ですよね、漁協 の、はい、おっちゃん、うん、船長さん、
船長さん、はいはい、
ちょっとずっこけたところもある、
うん、
ああいうところが堤真一さんの、ね、真面目な俳優2枚目のところと違う面白さですよね。
いやでも本当に西宮ゆかり の、 その俳優さんといえばまだまだいっぱいいらっしゃいますよね。
おられますね、
うん、
はい、上げてみます。
はい、ちょっと上げてみてください
男優さんで言う と、うん、ね、今言った堤真一さん、それから鈴木亮平さん、それから生瀬勝久さん、
あ、はい
はい、うん、それから、豊川悦司さんも、
そうですよね、
漢学、はい、出身なんですよ ね、
はい、う
ん、
前のお店でバイトしてはったっていう話ですから
っていう話ですよ ね、
ね、うんうん、
あとちょっと最近あれですけど宿川アトムさんとかね、松尾隆さんも西宮の公立高校出身だというふうに聞いてます。
あ、そうなんですか、
ええ、
うーん、
だからお住まいはもうね、その後はこちらにお住まいじゃなかったのかもしれませんけれども、
はい、
あとあの笑福亭鶴瓶さんね、
鶴瓶さんね、うん、息子さんもやはりますよね。
そうなんですよね、駿河太郎さんね、うん、
はい、
はい、
あの今ずっと挙げていただいた方なんて結構あの朝ドラと関係が深かったりとか、
深かったですよね。
ということはやっぱりすごい俳優さんたちなんですよね、
はいはいはい、で鶴瓶さんなんかもう、ね、うん、本業があの落語家と言いながら、
はい、
もう映画俳優さんですよね。
ね、朝が来たにも出てらっしゃいましたよね。
出て
ましたね、うん、純ちゃんの応援歌にも出てらしたということなんですけど、うん、そういえばそうかって、
ね、
もう堂々たる朝ドラ俳優、
はい、でそういうふうな記事を書くと、うん、あの投稿があって、
はい、
西宮スタイルさん忘れてらっしゃいませんか、高岡健二さんも忘れちゃダメですよ、ああそうでしたねみたいな、
はい、はい、そうでしたね、
うん、で女優さんで言うとあの藤原紀香さんとか時は貴子さんね、
はい、
はい、で芦田愛菜ちゃん、
あ、そうですね、はい、もう今やマナさんって言った方が
なんですけど、ね、なんですけどここは芦田マナちゃんと、
うん、そうそう、西宮市民にとってはね、なんか
なん
マナちゃんのイメージが強いですよね、
はい、強いですよね、うん、うん、もうあの CM ではもう見かけない時はないという
ね、すごいですよ、うん、本当に。
あとあの朝ドラに出演された鳴海由衣さんとか、はあ、小南真由子さん、
エールでね、
エールでね、この辺の方々は多分今からどんどんこう、こう磨かれて、いいポジションになっていかれる方なんでしょうね、
はあ、うん、小南さんはあの県立西宮高等学校の音楽科で声楽を専攻してらしたということで、はい、うん、まあ、エールの時はちょっと敵役みたいな感じの、はい、夏目、千鶴子役でしたっけね、でしたけれども、まあ、本当に歌もお上手だしね、え、これからの活躍が楽しみですね。
そうですよね、
はい、
あとあの石田ひかりさんとか西田ひかるさんとかね、
うん、
うん、
あの二人っ子の三倉真奈ちゃん、かなちゃんも、
はいはい、関学出身の真奈かなちゃんも ね、
ね、うん、いやこうやって挙げていくともうすごいなっていうのでどうだって言いたくなるようなそんな西宮ではございますが、
はい、
さあそれではここでですね、今日はクイズの答え合わせと、
はい、
当選者の発表をしておかないといけないので。
そうなんですね、
そうなんですよ、はい、ちょっと先にしておきたいと思いますが、はい、もう締め切りますよ、よろしいですね、はい、さあそれでは、クイズの正解と当選者の発表に行きましょう。まず1週目こんな問題でした。拾われた男のモデルの俳優の名前は何でしょうか。はい、
はい、答えは松尾悟さん、
はい
はい、
そして2週目はこんな問題。三島由紀子監督が卒業された大学はどこでしょうか。
はい、神戸女学院大学、
はい、そして3週目はマッサン夫婦が借りている家の大家野々村家の家としてロケされた建物は何だったでしょうかという問題でした。
はい、松山大学温山記念館ですね、
はい、はい。以上3つの答えを書いてくださった方の中からお一人の方に3000円分のクオカードをプレゼントします。さあ今月の当選者は、はい、発表をお願いします。
はい、今月の当選者はニッキー応援隊さんです。
あ、おめでとうございます。あの、ね、ドリパスを教えてくださった、はい、ニッキー応援隊さんなんですけれども、ちょっとあのいただいたメールにですね住所がないので恐れ入ります、送らせていただきたいと思いますので、クオカードぜひあの番組宛てご住所をお知らせいただければと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやでも本当にあの今回ね、まあ、4週にわたって、岡本先生にいろいろと教えていただいたんですけれども、まあ、こうやって見てくると西宮っていう街は本当にあのいろんな顔を持ってますし、いろんな人を生んできてますし、
生んできました ね、
ね、
はい、いいところですよね、本当に素晴らしいところですよ ね、
ねえ、まだまだ本当にあのここを映像化してほしいみたいなところもいっぱいあるでしょうし、
はい、
うん、
あの妄想制作委員会では、うん、はい、あの映画を撮りたいなと、オリジナル映画を撮りたいなと思ってるんですけれども、
うん、
なんとかなりません ですかね。
まずでも映画を撮るというのはもちろんそのね、スタッフやキャストも大事ですけれども、はい、一番大事なのはバジェット、つまり予算じゃないかと思うんですけど、これをどうなんでしょうか。例えばクラウドファンディングでとかっていうようなことも含めたら、これかなり可能性は出てくるんじゃないですか。
そうでしょうね。ただ、錦田ショパンさんが本当にすごく、クラウドファンディングも含めて、先達で開拓してくださってるんですが、近藤さんの頑張りを見てて、あそこまではなかなか、覚悟がないなと。
いやいや、岡本先生ならできると思いますけど。でも本当にプロデューサーっていうのはね、もう家を抵当に入れてとか、昔から映画の世界ではよく聞きますよね、はい、監督さんがどうしても撮りたいからって言ってものすごい借金をしてとか、やっぱりかなりその本当気合というか、もう心意気というか、やるぞという気構えがやっぱり大事というか、
ですよね。
なんですかね。
それとやっぱりもう一つは、もうちょっとその私が書いたようなその制作妄想委員会みたいなふわーんとしたんじゃなしに、こういうものが撮りたいっていうのが必要になるでしょうね。
なるほど、
ね、でも誰か書いてくれないかな。脚本家もいっぱいいるんだけどな。
原作のあるような作品ということで、例えば原作者、はい、っていうのも挙げていけば、きっと西宮ゆかりの方、
はい、
作家の方もたくさんいらっしゃいますしね、
はいはい、
うーん、
可能性あるかもしれないですよね。
そうですよね。
まあ、とりあえず言っときましょう。とりあえず言っときましょう。
でも何かね、例えばそのドリペスなんか、そういう本当にお手本だと思うんですけど、一人一人がちょっとした思いをそこに投入すれば、それがパワーになって、はい、その上映が実現するっていうようなことっていうのは、はい、やっぱりすごいことかなと思いますよね。
そうですね、ドリパスっていうのは本当に、今回も鈴宮春日でかなり苦戦はしましたけれども、
はい、
こう見知らぬ人とこう一体感ができるんですよね。毎日ポチポチしてるとね。
なるほどね、
うん、
なんか一つの目的に向かって、はい、みんなで手をつないで頑張るぞみたいなね、そういうことっていうのはなんかちょっと本当にやりがいにもつながります
よね。つながりますよ
ね。だから映画は見るものではなくて、そういう意味での参加、
はい、
もちろんエキストラとしての参加とかね、そういうのも楽しそうですけれども、いろんな参加の仕方があるということもね、なんか教えてもらえたような気がしますし、
そうですよね、こういうので市民に呼びかけたら、エキストラあっという間に集まるんでしょうね。
でしょうね、
はい、きっとそうだと思います。
西宮スタイルさんで、妄想ではない映画の企画をですね、岡本純子先生に立てていただきたいなと。いかがでございますか。
はい、言うだけ言って終わりにします。
でも言うことからスタートしなきゃ ね、
ですよね、
何も始まらないですもん ね、
そうですよね。
ぜひ
口に出したらね。
そうです。賛同してくださる方は、はい、ぜひぜひまた番組やってお寄せいただけたらと思います。さて来週12月です。12月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに樹木医の藤原孝之さんをお迎えして、西宮の植物雑学あれこれと題してお届けしてまいります。まあ、西宮にはね、素晴らしい人材もいっぱいいますし、素晴らしい植物もあるという、自然もいっぱいあるという、
はい、
いろんな意味で本当にやっぱり西宮ってこうやって見ていくと豊かないい町だなっていうふうに思いますね。
そうですよね、その来月のその樹木医さん、例えばその樹木医さんの目線なんかで見た西宮って言ったらまた違うでしょうしね、
映画にまた反映できそうかな。
ですよね。
ということでご期待ください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。